そんなもん習ってねえし、何やこれっていう、何をどうしたらいいねんっていうのがもう盛りだくさんで、でしたけども、まあ、よくやったなと思います。でも、本当に諦めなかったことで、諦めなかったのにね、いやもう無理だと何度も思ったんですけど、それでもなんだかんだ続けてきたら、やっぱちょっとずつ理解してきたり、こういうことだったのかって分かったり、まあ、思ったよりはできなかったけど、でも、まあ、これぐらいならできるんだなっていうのが分かってきたりして。で、やっぱそれがね、ちょっとずつ学期ごとに積み重なっていって、まあ、最終的には、できるんじゃんっていう。てか、限界超えたなって思いましたね、本当に。本当に、限界を超えるっていう経験は、人生でやろうと思ってもなかなかできる経験じゃないと思うので、本当、それは私の財産になっていますね。本当に、まあ、苦労は勝手でもしろっていうようなもんでしょうか。っていう経験は一つありますね。なんかこの部分も掘り下げたらもっといろいろ話せそうだけども、このずっと一人語りで喋っていると、まあ、喋ること考える半分、で、喋りの方にも、思考が使われているので、ちょっと、一旦停止して深く考えないと、もうちょっと、で、いろいろ出てこないかもしれない。ので、まあ、今は一旦進んでいきたいと思います。そう。で、もう一度改めて言いますけど、私は別にもともとなんか、数学、物理、英語得意だったわけじゃないです。マジで。マジで。本当に。だから、でもまあ、やる気と情熱ですね。本当人間はやる気と情熱さえあれば、何でもできると、今の私は思ってます。この物理を経験したので、私はそこに自信がありますね。私だけじゃなくて、別に私だからできたとかじゃなくて、もう、どんな人でも、まあ、時間をかけて、まあ、そこに、継続できるやる気と情熱があれば、私は何でもできると思います。どんな難しいことでも。で、今は私自信がありますね。なので、ぜひ、これを聞いてる皆さんも、なんか自分が、やりたいな、でもなんか、諦めてることとか、できないだろうな、とか思ってることあれば、ぜひやってみたらいいと、私は思います。っていうか、アメリカ来たことも そうですしね、私にとってはね。よくアメリカ来たな、と思いますよ。本当に はい。じゃあ次。そうですね。物理を通して、タイムマネジメントとかストレスマネジメントも学べますね。まあさっきから言ってるように、時間がどう頑張っても足りない。で、ストレスもめっちゃある。で、物理って本当に細かく理解していかないと、置いてかれるんですよ。わかんないので、さっきも言ったように積み重ねなので。でもなんですよ。まあこれがジレンマなんですけど、でも、それを完璧にやろうとすると無理なんですよね。もう物理っていくら学んでも、その細かい、なんでこれこうなの？どうしてこうなるの？っていうところがたくさん細かく洗い出すと出てくるので、学んでる中でも。で、それを全部やろうとしたら、時間ない。全然ないし、もう突き詰めすぎると、まあ、メンタル的にも大変になります。だから、やっぱそこのバランスが必要になってくるんですよね。だから、完璧主義を捨てなきゃいけないっていう。しっかり、適当じゃダメなんですよ。適当だったら物理はやっていけないんですけどね。学ぶときにね。はい、ここで一旦中間ジングル。一呼吸。はい。じゃあ続けます。そう、完璧主義は捨てなきゃいけない。でも丁寧にやんなきゃいけない。でも完璧にやってたら、進まないっていうね。このバランスを取んなきゃいけなくて、だからここでもタイムマネジメント、ストレスマネジメントスキルがすごい、培われますね。もう、ボロボロになりながら、っていうのがありますね。で、今、私言いましたけど、物理は適当が通じないですね。もう物理は本当に一番難しい専攻のメジャーの一つだと思います。なので、物理を経験した私にとっては、もう他の専攻のクラスは、正直生ぬるいと感じることが結構あります。例えば心理学とかも私好きで取ってましたけども、心理学なんて直感で、なんてとか言ったらあれですけども、直感でわかることが結構あるじゃないですか。私たちがなんか直感的にこうだろうなってわかることが多いので、 だから、テキストとかも、まあ、スキップしたり、スキミングとか、まあ、サラサラとか読みでも、まあ、なんとなくこうね、答えが分かったりすると思うんですけど、物理でそんなことは無理ですね。まあ、私、英語で読んでるからっていうのもありますけど、時間かかります。1ページ読むのに。遅いと30、1ページ30分とか、早いと10分ぐらいで読んでるかな。まあ、ちょっとずつ慣れてきて早くはなってますけどね。で、さらにそこに数式も入るので、喋ってることの目的とか理由を理解するだけじゃなくて、数式も理解しなきゃいけないので、なんでこの、で、普通全部は説明されてないんですよ。結構いろいろ行間が、途中のプロセスがスキップされたりしてるので、そこも自分でこう、この数式は、こっからここまで何が起こったんだっていうのをこう自分で考えたりとか、もうしなきゃいけなかったり、これはなんで、こうなんかテキストでこう説明されてるけど、なんでこういう風になるのっていうのもね、自分で考えなきゃいけなかったりして。だからその適当じゃダメなんですよ。で、テキスト読むのにもすごい時間かかるし、で、宿題やるのにもすごい時間かかりますね。コンスタントに、一気にとかじゃなくて、本当にコンスタントにやっていかなきゃいけないので、っていうのはありますね。で、今、ちょっと触れましたけども、わかんない時っていう時には、やっぱり質問がすごい必要なんですよね。ということで、まあ、次は質問する能力が物理を通して高まりますね。正しい質問をすることが必要なんですよね。まず自分が何を質問したいのか、何を知りたいのかっていうのを、ちゃんと考えて、それを質問を、クラスメイトとか先生にね、ちゃんと伝わるように質問しなきゃいけないわけですよ。で、大抵特に細かいので、物理って、なんか自分が知りたいこととか、まあ、特に私は第二言語だからっていうのもありますけど、なんかちゃんと相手に思ったように伝わらないっていうこともあるんですよ。で、その時には、ちゃんとやっぱ、いや、そうじゃなくて自分、これを聞きたいんだけどっていうのを伝える能力も必要ですし、で、それをなんかぶっきらぼうに、いや、違うんだよ、こうなんだよ、じゃなくて、なんか丁寧にね、優しく、ちょっとこう空気も読んで、話したりとかする、コミュニケーション能力もマジで必要です。だから質問する能力、コミュニケーション能力も、求められますね。てか質問するには何がわからないのかも、わからないといけないから、何にも学んでなければ質問ができないんですよ。だからちゃんとテキストとか、もしくはクラスのレクチャーを聞いてて、で、そのわかんないところがわかんないといけないんですよね。だから勉強しないと質問ってできないんですよね。だからそれも、そういう質問する能力も高まりますね。で、今、私さらに言いましたけども、次、学べることですが、チームワークとコミュニケーション能力が高められます。これ意外じゃないですか。私は意外だったんですけど、なんか理系とか科学者のイメージって、一人で黙々とね、なんか研究してたり勉強してるイメージだったんですけど、全然そんなことない。真逆です。理系こそチームワーク、コミュニケーションが求められますね。クラスでは必ずチームワークで、こう、チームになって、問題を一緒に解いたりすることを求められますし、テストとか試験でもグループになって、解いたりとかもしますからね。だから、そう、コミュ障にとってはきついんですよ。特に留学生にとって、マジ最初きつかった。怖いじゃないですか。まず会話さえもね、難しいのに、一緒に問題解けって。まず問題文理解するのに時間かかるし、で、それを考えながら、じゃあどうしたらいいんだろうとか、答え、なんかね、進めるにはどうしたらいいんだろうとか、ホワイトボードにどう書いたらいいんだろうとか、考えるのと同時にさらにこう、クラスメイトとコミュニケーション取ったり、クラスメイトが言ってることを理解したり、で、それを考えて頭の中で思考して、で、こう言ったらいいのかなって思って、それを英語でどう言ったらいいんだろうとか考えて、もうなんか思考の大渋滞になるんですよね。マジ最初大変だった。もうこんな無理だって思いました。まあでも本当よくやってきたなと思います。まあ今だからできるようになってますけどね。本当に。なので、物理は一人じゃできません。難しすぎます。学ぶことも量も多すぎるので、もう、何?こう、ヘジテイト。あ、ヘジテイト、日本語がパッと出てこない。臆することなく、こう、助けを求めることが大事です。クラスメイトとか先生に。まあ、日本の大学の雰囲気はちょっとわかんないですけど、まあ、そこら辺ちょっと日本は難しそう なのかなっていうのは私は感じるんですけど、アメリカはもっとオープンで、フレンドリーで、フランクなので、もう、てか、わかんなかったら聞くべきです。もうぜひ、聞いてくださいって思いますね。はい。で、そうですね。あとは、まあ、他にもいろいろあるんですけども、まあ、さっきから言ってるように、まあ、想像はつくと思いますが、チャレンジ精神が身につきますね。聞いてたらわかる通り、私はアメリカに、大学に、アラサーから行って、で、さらに物理なんていう科目をね、専攻してね、やってるんですけども、その時点でチャレンジ精神は、ある方だろうなとは思うかもしれませんが、でもめっちゃ怖いです。めっちゃ怖かったし、でもなんか別になんか、それができたから自信があったからなんていうことは全くないですね。でもただやってみたい、やりたい、諦めたくないからっていう思いで、やっていったっていう感じですね。で、物理は、さっきも言ったように本当に難しいので、で、失敗もたくさんします。間違いもするし、思ったように点数が伸びなかったり、ガーンっていうことは結構あります。でもその中でチャレンジ精神が本当にね、身につきますね。これ大事です。で、そして問題解決能力も高まりますね。もともとできることをやるってたんじゃ、まあ、成長しないし、まあ、さっきも言ったようにチャレンジ精神も身につかないんですよね。物理は、なんか、例題があって、数学は結構そうなんですけど、例題があって、で、こういうふうにやればいいんだって分かってから応用問題があって、ああ、こういう感じでやればいいのねっていうのが分かるんですけど、物理全くそうじゃないんですよ。これ、テキストとかレクチャークラスでこれ教えられたことがあって、で、それを、じゃあ、宿題とかやったら何この問題全然聞いたことないんだけどっていう、全く分かんないことが結構出てくるんですよね。で、まあ、そこで問われてるのは、やっぱり自分で、もう特に現代だとね、